と。
スタートしてるそれ。
いつか。
はい、お願いします。
はい、じゃあの初めまして、福島市で果樹農家、内容ですね、さくらんぼ、桃、ぶどう、りんご合わせて2ヘクタールを栽培する果樹専用農家を営んでおります野崎と言います。よろしくお願いします。今も話しましたけど、一言で原発事故災害といっても、福島県のそれぞれの場所で事情が違います。私は福島市の果樹農家の現場で震災の時から今までどんなことが起きてどのように復興してきたかをお話ししたいと思いますのでよろしくお願いいたします。うちの果樹農家は震災前は栽培した果物のほとんどを全国のお客様に直接販売していました。それは、約30年前から宅配便の普及とともに口コミでコツコツとお客様を増やしてきたものです。例えば大々的にダイレクトメールを出したりとかテレビとかラジオで宣伝したりとかではなくて宅配便の普及とともに口コミで増えていった感じです。ですから、お客様の、皆さん会ったことはなくても身内のような存在でした。平成23年3月11日午後2時46分東日本大震災が起こります。皆さんもご存知の通り約3分間福島市は震度6弱の揺れが続きその後大津波がやってくるのですが地震直後にここは停電になってしまったので津波の被害沿岸部ですね沿岸部の津波の被害をテレビで見るのは2日後でした。その間に私地元の消防団員やっていますので、壊れた瓦礫の撤去や断水した地区の給水活動などを行い電気が普及しテレビで見る津波の光景は本当に信じられないものでこれは大変なことになったなと自分も何か手伝えることはないのかななんて考えていました。全国のお客様からは毎日何件も心配の電話をいただき我が家は内陸部なので津波は大丈夫です家や畑の被害も大したことがありませんと答えると良かったですね今年も美味しい果物を楽しみに待っていますから頑張ってください励ましの言葉をいただき本当にありがたいなと感謝の気持ちでいっぱいでした。そして原発事故が起きます。結果的には平成23年度は原発事故風評被害の影響で励ましの電話をくれた方々は音信不通売り上げもいつもの年の半分に落ちてしまいました。事故が起きた直後は何の知識もなく何も分からず毎日畑仕事をしていました。放射能が降ってくるとか来ないとか騒ぎになり原発周辺の方が福島市にも避難してきてマイクロシーベルト、ベクレルなど聞き慣れない言葉が登場しました。当園では6月の初めに収穫が始まるさくらんぼを栽培していますがその頃になると直ちに健康被害を及ぼす心配はありませんが放射線が観測されますという状況になっておりました。野菜は安全ではあるけれど風評被害で売れない状況になっていました。収穫前のさくらんぼを放射性物質検査に出すと約50ベクレル検出されました。正直検出されたことはショックであやっぱり出るんだというのが感想でした。当時国が示した値は食品1キログラムあたり500ベクレル以下は安全ということでしたのでひとまず販売しても大丈夫だと自分に言い聞かせお客様にやんわりと状況を説明した文章を添えてさくらんぼ販売の案内状を郵送しました。 しかし全く注文が来ません。隠しビルの機械が壊れているのかと思うほど注文が来ませんでした。その結果、これ本当にありがたいことなんですけども、自分で売れない場合、他に売るところがないと路頭に迷ってしまうんですが、農協さんが農家にはついていてくれるので、農協経由の市場出荷という形になりました。農協の方針も、500ベクレル以下は安全なのだから普通に販売しましょうということでしたので、それではやっぱり消費者には理解してもらえず、ほとんど値がつかず、これは大変なことになったなと実感しました。この地区の農家の方で、農家とか農家で、さくらんぼを栽培しているのはそんなに数が少ないので、1ヶ月後に主力の桃を控えてはいたんですが、農協の会議などでさくらんぼの悲惨な話をして、このままでは大変なことになりますよと訴えましたが、桃からシーズンが始まる大半の農家の方はそう言われても実感がなく、また知識や対策もなく、そのまま主力の桃の収穫出荷へと突入していきました。結果は本当に悲惨なもので、直接販売の贈答品は相変わらず注文は来ません。農協経由の市場販売はやっぱりほとんど値がつかない状態でした。桃の市場販売平均単価は平年の8分の1にまで下がりました。5キロ箱1箱が250円だったという話でした。巷では安全と危険な話が交差して飛び交い、農家は毒を作って売っているとまで言われました。さすがにここまで来ると栽培する気力がなくなってきます。家族と果物作りをやめようかと話したりもしました。しかし例年作物の果物は一度やめたら次の年の復活が難しくなります。どんな状況でも果物は生育を止めることなく変化していくので、毎日の手入れをするしかないからです。なぜあの時頑張れたのかを考えてみると、過去にもですね、私が就農した頃、したての頃ですね、皆様ぐらいの年、私20歳の時から就農してますので、皆様ぐらいの時に、明日収穫だという日に台風の直撃でほとんどのリンゴが落とされたこともありました。もう畑一面リンゴで埋め尽くされているような状態でした。私はその時も呆然としてリンゴを拾う気力もなくなりましたが、うちの両親をはじめ近所の農家の皆さんが、いやー、やられたやられた、でも自然には逆らえないから仕方がない、また来年頑張るしかないと言って、近所で笑いながらみんなで落ちたリンゴを拾い集める姿を見て、農家はずっと昔から自然と共存して生活し、自然の恩恵も怖さも経験してきたからこそ、自然には逆らえないし、どんな境遇に立たされてもまた来年、また明日と前に進めるのだなと思ったこともありました。今回の原発事故災害は自然災害とは違いますが、農家の皆さんがあの時負けずに進んでいけたのは、多分そんな気持ちがあったからではないかと思います。桃が終わると事の重大さに地域の農家全体が気づき、このままではダメだと対策を考え始めました。国の安全基準を大きく下回っているのになぜ売れないのかを考えてみると、ただ安全安全と言っているだけで何の説得力もなかったからだと思います。その頃いろいろな勉強会が開かれ、私も参加しました。その中の一つに農協が主催した農業経営塾があり、原発風評被害対策として何人かの講師の方を招き講演をしていただきました。結論は、ただ安全だと言っていても仕方がない、しっかり調べて 正直に公表した上で安全を PR しなくてはダメだとなりました。果実はしっかり測って放射性物質の値を公表する、畑の線量もしっかり測って果物を作れる場所だと数字で証明するしかない。平成24年1月に有志12名でお手元にお渡ししましたが、福島土壌クラブを立ち上げました。まずはじめに会員全員の畑の放射線量をメッシュ状に測り、線量マップを作ることにしました。農業経営塾の講師の一人の方にお世話になり、土壌表面の放射線量を測れるラドアイという、ドイツの機械だったと思いますが、を1台25万円の機械を8台実費で購入し、3メートル ×5 メートル UR ですね、畳300枚ですね、 UR70 箇所、会員の畑20ヘクタール1万4000箇所の地点を計測しました。で、結果いろいろなことが目に見えて分かるようになりました。放射性物質というのは簡単に言うと塵のようなもので、全体にまんべんなく降っているのではなくて、こう塵が飛んできて落ちたような状態なんですね。ですから、1箇所を測ると、例えばそこに5000ベクレルあっても、1メートル隣を測ると0ベクレルっていうこともあるんです。ただベクレルっていうのは何ですかね、その表面の放射性物質の値なので、そこから放射線を発射っていうんですかね、出しますから、空間的にはどこにいてもマイクロシーベルトっていう値に変わって、全体的な平均値が出るような形なんですね。ですからマイクロシーベルトではダメだって始まった検査なんですけど、結果的にはマイクロシーベルトの値がその地区全体の放射線量の強い弱いを決めているということも分かりました。で、安全と結びつけるための方法を模索しているときに、福島大学の小山教授の講演会を聞く機会があり、チェルノブイリ、ベラルーシ視察で学んだことは、しっかり農地を測って地図にして農作物のセシウムの移行係数に合わせた安全なものを作るしかない。これは土の中の放射性物質を植物の種類によって吸う量が違うらしいですね。ですから強い畑の場合はそれをあまり吸わない農作物、弱い畑のところではセシウムを吸っても大丈夫な農作物を作るということをやってるらしいですね。で、しっかり農地を測ってですね、だから日本に帰ってきて、オムニ町で試験をしている、同じ試験をしているということでした。で、私たちのやっていることと偶然全く同じだと思い、講演会が終わってから小山先生に挨拶に行き、私たちの活動を話すと、そんなに細かく測っているんですかとびっくりされました。オムニ町では1キロ四方だったという話でしたね。で、この先どのようにしていいかわからないという話をすると、じゃあ一緒に組んで分析しましょうということになり、福島大学とプロジェクトを組んで風評被害対策を行うことになりました。福島県の果樹試験場の先生も加わり、放射線量のマップ化、果樹の移行係数予想などの結果、私たち福島市の農地では安全な果物を作っていけることが科学的に証明されました。また果実への移行対策としての農地の表土を取る必要もないことが分かりました。土にこのぐらいの線量では土の中から、根っこからですね、根っこから、セシウムを吸ってもそれが果実まではいかないということが証明されました。じゃあなんで初年度に果実からセシウムが検出されたのかっていうのは、根っこからではなく樹皮ですね、直接樹皮についたセシウムから移行して果実に入ったということが分かりました。で、この対策として その年の2月に福島県県北地区の全ての農家が一丸となって果樹園全ての樹木を高圧洗浄機、車を洗ったりする高圧洗浄機で洗浄する作業が行われ、復興園の農家の一体感も生まれました。全ての県北地方にある全ての果物の木は高圧洗浄機で、2月でも本当に鼻水も凍るぐらいだったんですけど、みんなで頑張って一本残らず洗浄しました。でこの勢いで全農地の占領マップを行いたいところでしたが、農地の放射線測定には、まあ、先ほども言いましたが、何台もの高価な計測器とたくさんの測る人がと時間が欲しく、なかなか進みませんでした。しかし平成24年10月、福島大学の小山先生、 JA 新福島、今では JA 福島未来になりましたが、そして、政協連、全国政協連ってあるんですけども、協力をで土壌スクリーニングプロジェクト事業が開始されました。お聞きしたところによると、今までって、まあ、終了しましたが、農地一筆ごとに38,440枚、11万箇所、5000ヘクタールの農地を、政協連からの361名のボランティアで計測されたそうです。福島市の全ての農地を計測していただきました。測定による安全の確保はもちろんですが、361名、県外の消費者でもある生協のボランティアの方々が、福島の現状や現場を生で見ていただき、地元に帰って発信していただけたことは、風評被害払拭や相互理解に大変効果があったと思われます。本当にありがたいことだと思っています。